で、なんで、こんな研究を、始めようかと思ったかといいますと、現状は、地震が発生した直後、被災状況が、分かる場合も当然ありますが、分からない場合もあると。で、過去におきましては、中越地震では、山古志村の被害が分かったのはその次の朝、翌朝になってから、あるいは阪神・淡路大震災 で深刻な被害が認識されたのはテレビで空撮映像が撮影放映されてからということでした。で、現在は、危機管理体制が進んでいますが、夜間であるとか、その他の事情でなかなかうまくいかない場合もあると思います。で、このようなことに対して、何にも情報がないよりも情報があった方が少なくとも初動体制ではうまくいくだろうということで、本研究が、スタートしました。で、本研究が提案する解決策は、震度と既存情報で現地の状況を予想できないか。で国土地理院としましては、コロナ禍でも、斜面崩壊、地滑り、液状化の、地盤災害について、予想しまして結果を、配信すると、このようなことを目指しております。で、それが、行政的に役立てていただきまして、最終的に、国民の安心安全につながって、いくように、そのように、持っていきたいと考えております。研究開発の概要ということですが、まず地震が起きます。地震が起きますと、気象庁が推計震度分布図というものを出します。これが、一番重要なデータでございます。で、それに対して事前に用意しておいたデータ、これはデームであるとか、地形分類であるとか、地滑り地形分類図、シームレス地質図なんですが、これを地震時の、震度を表す、推計震度分布図と事前に準備した情報をもとに、斜面崩壊、地滑り、液状化の災害を、危険度を予測しまして、それを、防災政府の防災対策部局に配信する、あるいは、国土地理院内で使うと、このようなことが、研究の、大きな枠組みでございます。で、現在、地震発生後15分程度で輸送結果を自動的に送信できるようになっております。ただ、現状では、まだ国土地理院内に対しては自動的に、送信しますが、本省国土交通本省等に対しては必要に応じて、人間が転送するということになっております。じゃあそのようなことを実際に、どうやって予想するかということなんですが、それぞれ3種類の予想アルゴリズムがあります。ただしその前に推計震度分布図の震度を補正するということをやっております。で、じゃあ推計震度分布図というのはどういうのかということですが、震度計が計測した計測震度を内装していると、内装するときは地盤条件を考慮して内装していると、揺れやすいところ揺れにくいところを考えながら内装しております。では、こういうふうに内装するとどういうことが起きるかというと、これ岩手宮城内陸地震の例です。で、ここの数字が書いてあるところが震度計があるところです。で、震源がここら辺なんですが、震源の近くには震度計はありません。で、震源の近くが一番よく揺れたと思うんですが、一番よく揺れたところの震度計がなくて、それ周りのそれよりも揺れてないところの震度計を使って震源の近くの震度を、内装して推定すると、実際よりも、過小評価になってしまうと、ここがもっと高いはず、震度が高いはずなのに、内装でやってしまうとあんまり高くなくなってしまうと、このような問題があります。で、ここで、計測震度という言葉が出てきますが、これは、計測震度 4.5 から 4.9 が、震度5弱とか、そのように、なっている、ものでございます。じゃあどうやって補正するかということですが、基本的に、計測震度の距離減衰式を用います。で、震源から、距離が遠くなるに従って計測震度が、だんだん落ちていくという、そのような、経験式です。ただしその経験式のパラメーターは、推計震度分布図上の、震度計のある位置の、震度をもとに、パラメータを決めております。 で、それで、決めればいいじゃないかということなんですが、もう一つ工夫がありまして、ここは何で補正しようかと考え、言いますと、振動計が不足することに原因する、推計振動分布図の誤差、特に過小評価を解の問題を解決するためです。ということは、距離検水式で求めた震度が推計震度分布図が言っている計測震度よりも低い場合は、これは過小評価というのはありませんので、推計震度分布図の値をそのまま用いればいいと。でそれより大きかったら、距離減衰式の、で求めた震度を使うんですが、あるところで差し出せます。これはどういうことかと言いますと、推計震度分布図の誤差というのを別途見積もりまして、その誤差よりも大きくなるということは、ないだろうと。でその誤差というのは推計震度分布図の不足に起因する、誤差というのを、計算しております。で、そうやってやった例がこれです。これが、推計振動分布図の振動、これが距離減衰式、距離減衰式も地盤を考慮しておりますので、もう完全な同心円ではないんですが、同心円状のものでございます。でこの2つを先ほど説明したもので合わせて、たものがこれですが、ここの、震源近くのみの、振動が補正されております。で数字で言いますと、この辺りは、推計振動分布図では震度5強、補正結果が6弱で、すみません、その地震経路震度が6強ということで、何も補正しないよりもずっといい結果が得られたということになります。ではその後、それぞれの、災害の、予想方法を説明します。まず、斜面崩壊ですが、これは、六項式というものを使っております。これは国内で多くの地震で検証されているもので、国総研、国交省の機関が、兵庫県南部地震における、地滑りの六甲山地の 地滑りじゃなくて斜面崩壊の、データをもとに作ったものです。でこれが、一番信頼できる式なんですが、多少問題があります。でそれは、このデータを作った時、式を作った時の、トゥルースデータ、真知として扱ったデータの範囲内ではいいんですが、それを超えると、常識から外れるような結果を出してくれるということで、そのトゥルースデータのあるあたりでは同じような値を出して、それ以外は常識的な値を出すように、式を多少変形しました。それから、この六項式、あるいは修正された六項式なんですが、入力は傾斜と曲率と最大加速度、この地表面の、地震動の最大加速度ですが、この最大加速度は計測震度から推定します。で、あとここの計算は真面目にやると非常に時間がかかりますので、リアルタイムに早く計算できるような方法を、工夫しております。で次に、今のアルゴリズムを、実際の過去の地震に対して適用した結果を示します。これだけのものに地震に対して適用していましたが、その中でうまくいった典型事例 と、問題のあった典型事例、それぞれ、一つずつ説明いたします。まずうまくいった事例ですが、中越地震でございます。で、ここで危険度は0から4までの5段階で表しております。でここの黒い点が、空中写真判読で、認定しました斜面崩壊の場所で、この黒枠がその、空中写真判読の、判読範囲でございます。でこれを見ますと、目で見ますと、ここの3とか4のあたりに、斜面崩壊が集中しておりまして、非常によく合っていると、数値で言ってもよく合っているということでございます。次に、問題のあった事例ですが、今度は判読範囲はこの範囲です。でこの範囲を、大雑把に見ると、危ないといったところで、崩壊が起きているので、そのレベルではいいと、あるいは、判読範囲外にも実際には崩壊が報告されているので、それもいいと。で、問題だと、我々が思っているところは、予想結果で一番危ないと言っているのはこういうところとかこういうところの、山の方です。でそれに対して山の方じゃない海岸部でも、ここの拡大がここなんですが、海岸部でも、それなりに、起きていると。でここのは、海岸近くに、崖があって、その崖が崩れているんですが、これ以外の例でも、狭い範囲の、幅の狭い急傾斜地につきましては、ちょっと、過小評価となっております。 で最後に、地質の効果を実は、入れております。で脆弱な地質というのを全国から一応な基準で抜き出しまして、脆弱な地質の場合にはランクを一つ上げていると、そのような処理を行っています。でこれが、地質のデータが入っていないものと入っているものの違いでございます。ただ、実際には脆弱な地質の方が広く分布しておりますので、脆弱ではない、しっかりしたものの方のランクを下げたのがこちらの結果でございます。で、地質を考慮しないとこの非常に広い範囲に、一番最高の赤のランクがあって、その中のここら辺で、崩壊が、たくさん起きております。でこちらの方は、赤の範囲がだいぶ狭くなっていて、ここ、崩壊の黒もパックンペケ印がありますが、その下は、赤でございます。ということで、まあ、この赤が広がっている範囲というのはそんなに変わらないんですが、その中でも、崩壊が起きているところを、より限定的に、示すことができたということで、地質のデータを入れた効果というのはちゃんとできていると思います。で次に、2番目の対象であります、地滑りについてでございます。地滑りにつきましては六甲式のようなうまい、式がなかったので、既存知見、主要なものは、地滑りっていうのは地震時に新しく起きたものもありますし、今まであった地滑りがもう一度滑ったというものはありますが、1キロくらいのスケールで見ますと、既存の地滑りの近くで大体起きております。そのようなことと、地滑りは、震度5強以上、大体は震度6弱以上で発生すると、まあ、このような、知見がありまして、それをもとに、新しくグラフを作ったもので、計測震度と、地滑りの面積率、地滑りの地滑り分布図上で占める面積の割合をもとに、危険度を0から4に、分けております。で結果はこれです。中越地震は、うまくいった事例でございます。で、目で見てもうまくいっていると思いますし、数字でもうまくいっております。であまりうまくいかなかった事例として、岩手宮城内陸地震、先ほど震度の補正の例で、出したものでございます。で、荒戸沢の地滑りはここら辺です。で震度を補正する 前よりはだいぶ良くなっているんですが、やっぱり震源から遠いところ、荒戸沢のようなところは、あんまり震度は補正されていないんで、うまくいっておりません。3番目のものは液状化でございます。で液状化を予想するためには、反物理的な方法、であります PL 法と地形分類を用いた経験的な方法があります。でこの PL 法を使うためには、標準貫入試験の N 値、これはなんか杭をガンガン打ってどのくらい杭が入りやすいかというのを示すような、地盤の硬さを示すようなデータですが、あるいは地下水位、地下何メートルに地下水があるかという、そういうデータがないと、この PL 法というのは計算できません。でこんなのを全国が集めるのはこれは無理だということで、地形分類を用いた方法を採用しております。で国土地理院内外の知識を、集めまして、地形分類、例えばここに扇状地とか砂丘とか国定低地とか自然堤防とか、こんなのがありますが、このような地形分類と震度で、このように危険度を割り振っております。でこれうまくいった事例ですが、福岡県西方沖の地震で博多湾岸に、液状化が集中しておりますが、予想結果はそれをちゃんと表しております。でうまくいかなかった事例ということですが、実は液状化は、大体うまくいってますが、うまくいかなかったのはこの中越地震だけです。問題があったのは中越地震だけです。でこのくらいの広いタイムスケールで見ますと、ここの黒パケ印が、危ないといったところに、集中しておりますので、これを見るとうまくいったと思います。ただしもうちょっと細かく見てみますと、例えばこの範囲は、危険度が0とか1とかという非常に危険度が小さいところで液状化が多発しております。でこの原因なんですが、ここは扇状地という、液状化しにくい地形分類の下の水田があるんですが、その水田の下の砂利を採取して液状化しやすい山砂を埋めたと。でまた元の通り水田として使っているところで、まあ、これは普通の方法ではちょっと対処不可能が難しいと考えております。 まあ、以上をまとめますと、大体うまくいったんですが、一部問題があったところが、3種類あります。一つは、斜面崩壊について、狭い、線上の急傾斜地では過小評価になることがあります。それから、液状化につきまして、特別な事例だと思いますが、水田の下の土砂、砂利を採取して、山面を埋め戻したようなところではうまくいきませんでした。最後に、使っております推計震度分布図が、震度を、ちゃんと反映しないでないところは、我々が、一部それを修正しましたが、それがまだ不十分で、震度入力の震度自体に、問題があるところがありまして、それは地滑りで、過小評価が起きております。でその後、評価を行った後起きた地震について、説明したいと思います。まず、2月15日の、今年の2月15日の栃木県北部の地震です。でこれは、震度5弱が日光市湯本と、ここら辺で、震度5強が出ています。で震度5弱の観測点はなくて、もっと遠くの方に行くと、震度4になっております。でこれを補正しないで予想しますと、この湯本のあたりだけが危ないという結果が出ていますが、実際には、被害が報告されたのはこのあたりの川沿いの温泉街です。で、先ほど申しましたように、震源からの距離減衰式を使って震度を補正した上で予想しますと、まあ、これに対応したような、予想結果が、出たと考えております。これは斜面崩壊ですが、液状化については線状ヶ原という、まあ、出現ですね、で多少予想が出ていると。それから地滑りについては、被害の予想はなかったと。で次に、4月13日の淡路島の地震です。でこれはちょっと配布資料では、ところ文字が逆転しておりますが、斜面崩壊と液状化の予想です。で液状化は、こういうあたりで、出ているんですが、実際に液状化が起きたのはこのあたりとこのあたりと、一番危ないと言っているところで起きております。で斜面崩壊については、国土交通省調べで、報告はないということでございます。こちら危険度1あるいは2のところばっかりなんで、まあ、それでも、まあ、そんなにおかしいな結果ではないと思っております。でこの淡路島の地震ですが、地震は土曜日の朝5時33分に発生しました。で、推計震度分布図が地理に来たのは5時39分です。で、それから1分で、計算して配信したと。で、その後、国土地理院の、災害対策本部におきまして、まあ、この実際にこのデータが予想結果が配られて、担当職員が、説明しております。で今後は、まあ、このような、ことを繰り返して、災害担当部局に、このデータは信頼できるものだというようなことをちゃんと理解してもらった上で、使って、もらいたいと、考えております。ということで、まとめに入ります。地震発生後おおむね15分で斜面崩壊、地滑り、液状化の危険度を自動的に予想し、その結果を配信する、地震時地盤被害予想システムを開発しました。でそのシステムを、過去の地震に対して適用したところ、おおむね良好な結果が、得られました。で、予想システムは現在国土地理院の中で試験運用中です。先ほどの淡路島の例のように試験運用中です。で、今後外部の防災担当部局にもデータを配信し、災害対策に活用することにより、成果を国民の安心安全につなげていきたいと、考えております。最後に、本研究を行うにはあたりましては、非常に多くのユーザーあるいは専門家の立場からのアドバイスをいただきましたし、各所からデータを、提供していただきました。ここで、感謝したいと思います。以上です。